夢の種放送局の番組をお聞きいただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染症予防のため、収録スタジオではなくパーソナリティの自宅にて収録をいただいております。そのため音声音質に乱れがある場合がございますので、ご了承ください。
おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、気がついたらもう8月ですね。なんか今年は梅雨が長くって、どうやらなんか夏が短くなりそうな、そんなことを感じている今日この頃です。それでも朝起きるとセミしぐれがあって、ようやく夏って感じになってきましたね。今日も30分間よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは、今日も行きたいと思うんですが、またまた今回もお家からの自宅収録です。相変わらずジングルがなくって、ちょっと寂しい感じがしますが、今日も、私のお話聞いてくださいね。まあそんなこんなで、コロナ感染が、なかなか止まりませんね。どんどん増えてきてます。4月5月の時よりは、感染人数だけでいくと、もうすごい勢い、ちょっと止めようがないっていう状況になってます。私の周りでも、そうですね、営業自粛っていうことはもう難しいかもしれないんですが、なんとなく気持ち的にもう一歩前に進んでいくっていうところにはなかなか慣れない方も多いかなーって気がします。まあ、そんな中で限られた、こういった社会情勢や環境の中で私たちが今何ができるのかなってこう考えたときに、まずはやっぱり自分の体を自分で守るってすごく大事だと思うんですね。今だとちょっとなんか調子悪くても病院に行くのもどうしようかなって思う方だったり、なんか外に出て、感染してもな、また誰かに移しちゃってもな、そんなことからお家の中で何かできることないかな、そんなことを思ってる人も多いんじゃないかなって思います。前回もお話ししたように、私の方ではズームであったり、また YouTube とか、まあ、様々な SNS を使いながらオンライン配信、まあ、オンラインで、様々な取り組みっていうのをやっぱり始めています。皆さんもそうなんじゃないかなって思います。まあ、そういった時に、まあ、そういったオンラインにすっと取り組める方もいらっしゃれば、今まであまりパソコンとか触ったことないのに、私なんかがやって大丈夫なのかな、大丈夫かな、変なことにならないかな、まあ、そんな不安を抱いている方も多いかと思うんですが、そうですね、もうそういった時はね、うまくやってる人に素直に聞く、どうすればいいですかとか、ちょっと操作が全くわからないので教えてもらえますかなんて感じで、聞くのが一番ですね。で、私自身もやはり4月からどんどん配信をしている関係で、多くの方からいろんな質問や、どうしたらいいですかっていう相談があるので、まあ、6月からこのズームを使ったり、オンラインレッスンやオンラインセミナーのやり方なんていうことも始めています。まあ、それだけじゃなくって、一度そうやってつながっていただくと、次から相談もしやすいし、そこからオンラインのことだけではなくって、まあ、自分のこれからのことや、仕事のあり方、そんなことにこう立ち戻っていろいろ考える方がやっぱり多いような気がします。まあ、そういったことで、ご相談、これからどうしたらいいですかとか、逆にこういうことをやりたいんだけれども、何か、アドバイスいただけませんか、そんな相談がね、最近多くて、なんかやっぱりフィットネスのインストラクターの方とか、 フィットネスの現場にいる方ってすごいなって思うことが多いです。まあ私自身もこれからいろいろやろうと思うことが実はプランの中に、いっぱいあって、まあそこに徐々に取り組みを始めているんですが、私の周りでもそういう人がこうチラチラいたりすると、やっぱり刺激になるじゃないですか。自分だけじゃなくって、私の周りの人も頑張ってるなって思うと、少し嬉しくなりますね。まあ今日はちょっとね、自宅での収録っていうことで、もしかしたら後ろでうちのワンコの声がワンワンって入ってるかもしれませんが、お許しくださいね。まあそういうことで皆さんはこのオンライン配信っていうのはどんなことをやってるんでしょうか。この夢の種の放送っていうのも、まあ実はこういったインターネットを通して皆さんの方に声としてお届けする、まあ情報や様々な、知識や、まあもしくは、これからの、皆さんの役に立つような情報、そんなことをこう配信しているってことになるんですが、まあ、私は実は YouTube、この YouTube の、配信をちょっと力を入れていきたいなって思ってます。まあ、別にね、YouTuber になりたいわけではないんですが、なんでしょうね。なんかね、だんだん面白くなってきましたね。最初はね、ただ、なんか自分が旅行に行った時の写真とか動画をちょっと編集して、まあ、ポッポッとこう、載せてみたり、自分がセミナーやイベントをやった時の動画をちょっと載せてみたりする。なんだろう。冷蔵庫みたいな感じ？撮ったものをそこに保存しておくっていう、そんな体でしか使ってなかったんですが、今から5年前ですかね。私、アクアのインストラクター、まあ、アクアピクスですね。アクアダンスとか、そういったレッスンを、まあ、終了するときに、それまで、たくさんあったアクアのビデオを、全部身近な方に、欲しい人どうぞっていう感じで、いますか？欲しい人いますか？なんて投げかけをしたら、思った以上にたくさんの方が、欲しいですって言ってくださったんですよ。で、そうするとちょっと数が足りなくなってしまって、そんなになんか私のアクアのビデオなんかが皆さん役に立つのかなと思って、まあそういうふうに声が大きかったので、ビデオの本数が足りないなってことで、まあ急遽そのビデオを全部 YouTube の方に上げて、で、ビデオを欲しい方にはビデオを上げて、ビデオではなくても大丈夫だよっていう方には、よかったら YouTube の方に同じものを上げておきましたので、まあ、ご覧くださいっていう形で、アクアの動画を上げておいたんですね。まあ、そうするとですね、なんか気がつくと結構何万件、まあ、多分同じ方が何回も見てくださってると思うんですが、まあ、視聴回数が結構上がっていて、みたいなことに気づいたりしました。ああ、なるほどな。なんかこう、なんていうんですかね、映像とか音源の、図書館みたいな感じになるんですかね、YouTube が。なんかちょっとこう自分がこういうこと知りたいなって思った時に、気に入った方のね、チャンネルを登録しておくと、そこから絶えずこう情報がもらえたりとか、あ、もう一回あそこを確認したいなって思うと、その YouTube にアクセスしてこう見る。まあ、そんなことができるツールなんだってことで、ちょっとこう興味が湧きました。まあ、なんでかっていうとね、まあ、ここ何年も、何十年もかな、図書館っていうのは私行けてないんですけれども、子供の頃は、まあ、図書館が大好きだったんですよね。なんか、ね、動画の映像の図書館、これが YouTube かな、なんて私は思ったりしてます。で、ここ最近、ちょっと私がハマり出したのが、ライブ配信です。まあ、ズームをやるようになって、まあ、そこでの情報を、まあ、こう、皆さんと、ズームの中で、こう、やり取りをこうしていたときに、まあ、その時間、そこに来れない。まあ、つまり、ズームに参加できない。まあ、そういう方が、後日、なんかその時の、なんか動画って残ってないですかとか、皆さんどんなお話したか興味があります。まあ、そんな声をいただいて、まあ、ズームのね、その録画機能を、まあ、その録画機能で録画したものを、それを渡せばいいのかな、なんて思ったんですけど、 あ、そうか。これも YouTube に上げて見たい人どうぞってすればいいんだなって思って、まあ、Zoom で、録画したものを YouTube に載せたり、また、ちょっと Zoom に参加するのは抵抗があるけれども、でもちょっと見てみたい。で、まあ、気に入らなかったらすぐ出ていきたい。なんか、お気軽な感じね。その、お気軽な参加したいなって思う人のためには、まあ言うならば、今、Zoom でやっていることを、そのまま YouTube のライブ配信で見ることができる。これがいいのかなと思って始めるようになりました。まあそうは言っても、このライブ配信っていうのに、あまりこう慣れてるわけではなかったので、まあ最初は、ちょっと気軽な感じで始めようっていうことで、まあちょうど自粛期間中に、うちの、相棒でもある、梅本道夫、梅ちゃんですね。梅ちゃんと二人で、おかげさんと梅ちゃんの、なんくるあるあるなんて、まあ、番組タイトルをつけて、ライブ配信を毎週やってみました。まあ、これがね、始めたはいいんだけど、こう、わけもまあわからないまま、見切り発車するのがこう、私のいいところなのか悪いところなのか、まあ勢いはあるんだけれども、まあ大体1回目は大きな失敗をするわけです。なんとね、やっぱり失敗してしまいました。なんでかっていうとね、ちょっといろいろ調べて、OBS というね、ソフトを入れて、なんかちょっとかっちょよくライブ配信しちゃおうなんて欲張りなこと思ったんですよね。で、そのバッチリ OBS の、なんでしょう、設定全部したんですよ。看板のね、サムネイルもしっかりつけて、BGM もフリー音楽をちょっと探してきて、バックに流すように設定して、まあいろいろ準備したのに、なんと当日それでやりました。やったはいいけれども、私の、まあ、使ったパソコンの、なんて言うでしょう、スペックというのか、容量というのか、機能というのか、まあ、これがちょっと耐えられなかったみたいで、YouTube っていうのは結構重たいわけですよね。そういった情報を送信するには。で、そうすると画面が、どうやら固まってたみたいです。私たちの方はどんどん動いてたんですけれども、YouTube ライブの方では画面がそのまま止まって動かない、なんてことが起こってたみたいです。途中でコメントがこう入ってきて、画面が止まってますとか、動いてませんとか、見れませんとか、もういろんなコメントが入ってきて、もうてんやわんや。まあそんなこんなでドタバタで終わり。この時の、まあ、動画はですね、後日編集をし直して、YouTube に再度上げ直すっていうことをやりました。まあ、それから、ちょっと反省をして、そんな背伸びをしないで、自分たちなりの等身大でやろうということで、一旦ちょっと OBS を諦めて、通常の YouTube のライブ配信を、しました。で、この間、先日はですね、その、久々に、その、おかげさんと梅ちゃんのナンクルあるあるをやったんですよね。で、まあ、もう OBS は諦めたんですけれども、まあ、それでも予約配信っていうんですかね、もう先に、YouTube で、今日の何時から、ライブ配信しますよっていうね、それを作って、で、もう、その時間になったら、パーンと同時に、YouTube ライブが始まるよっていう風に設定をしてやったんですね。で、よし、今日はこれでバッチリだぞと思って、さあ始めようと思った時に、私のまたパソコンの画面が固まっちゃったり、ちょっと Wi-Fi の状況が悪かったのか、で、そうしたらね、YouTube のこのライブ開始のボタン押さなきゃいけないのに、そのボタンがどっか消えちゃって、それがまた慌てふためいてるもんだから見つけられなくって。結局、しっかり告知もして、予約配信で行こうと思ったのに、それは諦めて、また通常のライブ配信に慌てて、違う URL から配信をしたという、そんなドタバタ劇がありました。まあでも、こうやって失敗を、これ毎回言ってますね。失敗を繰り返していろんなことを覚えている今日この頃です。 まあ、そういうことで、まあ、失敗は怖いし、かっこ悪いし、恥ずかしいんだけれども、まあ、でも、なんかそういうやっぱり痛い思いしないと、なんだろう、人間って残念ですね。いろいろ気づけないし、次またより良くしようっていう、なんだろう、今度こそ、なんていうそういう意欲にもこうならない。まあ、特に私はそういう性格っていうことで、まあ、次回またライブ配信にチャレンジしようと思ってますが、今度こそとリベンジと思ってますので、ぜひその時は皆さん、その状況をまた見ていただければ嬉しいなって思います。まあそうやって、まあナンクレあるあるの配信をこうしていくと、まあライブで配信もできて、リアルで見てくださる方っていうのはせいぜいそうですね。なんか200人行くか行かないって感じみたいなんですね。ところが後日、まあその、YouTube にそれを置いておくと、後から時間を置いて見てくださる方とかもいて、で、結構私の周りのフィットネスクラブのお客様とかも、YouTube はね、ご覧になってる方がいらっしゃって、見たよとか、先生喋ってたね、なんてことを言ってくださるんですよ。まあ、言っちゃえば、私がよくテレビのドラマを、ライブでは見れないっていうか、その時間帯には見れないので、見逃し配信を見るっていうのと同じだと思うんですが、で、そうすると、こう皆さんが、いやーなんか先生の話役に立ったとか、早速あれやってるよ、なんてことを言ってくださって、あ、とっても嬉しいなって思ったりしています。まあ、なので、やっぱりこう情報っていうのは、ライブで撮れると臨場感があっていいけれども、まあ、そうでなかったとしても、こうやって、図書館っていうんですかね、YouTube っていうところに行けば、いつでも、それが見れる、もしくは撮れるっていうのは、とっても本当に便利だなっていうふうに思います。まあ、そういうふうに考えていくと、YouTube をなぜ頑張ろうかって思ってるとね、私の周りは、意外とやっぱり高齢者のお客様が多いわけです。まあ、高齢者って言っても、まあ、60代の方から70代、比較的若くて元気な高齢者。そして、80代でも、なんて言うんでしょうね、ちょっと教えてあげると、あ、これだったらできるっていうことで、こう、興味を持って、取り組んでくださる方、意外と多いんですね。で、そういうふうに考えていくと、この YouTube ってこうテレビでも見れるし、スマホじゃなくて大丈夫だし、っていうことで、まあここに力を入れていくと、まあ高齢者の方のために、まあいろんな運動指導であったり、健康情報をお伝えすることができるのかなと思って、まあ今後は力を入れていこうかなって思ってます。で、実はこの夢の種の、ラジオもね、割とシニアの方聞いてくださってるんです。今朝も聞いたよ。で、私実は火曜日の朝10時からレッスンなんですけど、この朝8時からの夢の種を聞いてくださって、10時のレッスンに来てくださる方も、いらっしゃるみたいで、今日も聞いたよとかって言ってくださって、なんかすごく嬉しいなって思うわけです。まあ、レッスンをしていると限られた時間の中で、やはり運動に関すること、その時のレッスンに関することしか、なかなかお客様にはお伝えできないので、まあ、それ以上のこととか、それ以外のことを何かお伝えしたいなって思った時に、まあ、これからこういった SNS や様々なウェブツールを使っていくのが、やっぱりいいのかなって思ったりしています。まあまたね、このコロナ感染ってことをこれから先考えたときに、まあこの冬どうなるのかな、なんて思ったりすると、なんて言うんでしょうかね、冬ごもりっていうんですかね、まあ冬眠する傾向にね、なってもちょっと困っちゃうじゃないですか。まあ外に出ないにしても、なんとかお家の中でアクティブに、まあもしくは積極的に、生活をしていただけるように、ちょっと今から準備しておこうかな、なんて思っている今日この頃です。まあ、なので、まあそういうふうに考えていくと、シニアの方への、まあこういうオンラインであったり、ウェブツールの活用っていうのは、これから非常に、広がっていく可能性が、まあ、たくさんあるんじゃないかなって思うんですね。ただ、その時にやっぱりハードルになるのが、やっぱりこう、わからないとか、操作がすぐにできないとか、 まあやっぱりちょっと新しいものに取り組むことに抵抗があったり、こう難しさを感じてしまわれると、やっぱり遠のいてしまわれるような気がするんです。なので、まあ簡単なところから、もうステップバイステップ、もうスモールステップで少しずつ進めていく必要があるなって思ってます。私の周りではね、まず LINE っていうものから取り組んでる方もいらっしゃいますね。まあ私もそうなんですが、結構やっぱりご家族で安否確認であったり、もしくはすぐに情報のやり取りをできるように、まあお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのスマホや、パソコンに LINE を、子供たちやお孫ちゃんたちが入れてあげて、このボタンを押すだけでやり取りができるよみたいなことを設定してくださってる方もいらっしゃったりするんですね。で、時々、まあ本当はいけないんだけれども、フィットネスクラブにお客様が来た時、先生、これがちょっとわからないんだけど、っていうことで、LINE の操作を聞かれたりするわけです。で、ここはこうすればいいですよ、って教えてあげると、あ、よかった、ってやっぱりおっしゃられて。で、まあ、先生と LINE でつながりたい、っていうことで、私もじゃあ、体調確認とか、そういった、クラスをお休みするときの、まあ、じゃあ、その時の健康状態をお聞きするのに、つながりましょうね、ってことで、まあ、結構お客様とも LINE でつながってたりします。まあ、ルールとしては、プライベートな会話を基本的にはあまりしないってことにしています。まあ、そうでないと、ちょっとね、大変なことになってしまうっていうことも想像つくからですね。まあそうすると、お客様の、まあちょっと今日は膝が痛いんですとか、数日前からちょっとこういう状態で、今日はクラスお休みしますとか、まあそういうようなご連絡をいただいたときに、じゃあ、こうやってアイシングしといてくださいねとか、まあもしくは、今日はこういうふうにお家でできる、体操、こういうことだったらやってもいいですよとか、そういうことをね、ご連絡してあげることができるわけですね。そうすると、やはり、相手の方っていうのは少し安心されるっていうか、クラスを休んでも自分だけ遅れないっていうのかな、自分だけ取り残されない。まあそういう感覚にもなるでしょうし、自分の状態を、信頼できる、まあインストラクターやコーチの人に知っといてもらうと安心ってこともあるのかなって思います。で、この自粛期間中に、そのま、LINE を使って、特にパーソナルなんかはこれすごくいいですね。いわゆる動画の、いわゆるテレビの機能、これを使って、まあ、顔を出して、そして体の動きを見ながら、運動を指導していたっていう人も結構いらっしゃいます。で、その使い方を教えてあげるとですね、こんなことができるの？テレビ電話やん！っていう感じで、もうね、LINE とか、なんだろう、Zoom とか言わない方がいいですね。テレビ電話。もうこれで、実は意外と、テレビ電話しようって言ってあげた方が、夢中になる方、多いみたいです。で、こう、表情も見れたり、体の動きも見れたりするっていうことで。で、そうするとね、割と、Zoom に、入ってきやすくなりますね。つまり自分の姿や顔を出すことにちょっと抵抗がなくなってくると、実はこれで複数のグループでレッスンすることができるんだよとか、いつも教室にいる皆さんと一緒にやってみないとかっていうと、まあやっぱり最初はね、っておっしゃるんですよ。でも、っておっしゃるんですけれども、私の方から URL をお送りしますから、そこをポチッとまず押してくださいねって。で、ポチッと押したら、許可してくださいっていう画面が出ますから、許可って押してくださいねってこう言うわけです。で、これだけって言うと、それだけってか、そう、それだけ。で、そうやって、まあ、じゃあ一回テストしてみましょうって言って、こうテストをするわけです。で、そうして繋がった時に、もうすっごい喜ばれるわけですよ。あ、できた！繋がるってことですね。で、この、やっぱり繋がるっていう感覚が、皆さんすっごく嬉しいみたいです。 まあそういうことから、まあ最初にね、ミュートがどうだとか、あんまりそういう難しいことをお伝えせずに、ちょっとテストを何回か繰り返しておしゃべりをするってことに慣れてもらって、で、それからちょっとレッスンやってみるっていうふうに進んでいくのがいいのかな、なんて思ったりしています。最近ではですね、ズームデビューとか、オンラインデビュー、そんなことをシニアの方がおっしゃるようになってきてます。私、オンラインデビューしようかなとか、いよいよ新しい、ね、高齢者になっても新しい生き方を見つけようと思うの。ズームデビューしようと思う。なんてことを言ってくる方がいらっしゃるわけですよ。これって素敵だと思いません？シニアの方が新しいことにチャレンジする、そしてこう、できた、自分でもできるっていうこの達成感、もうこれだけでも、実はね、健康づくりとしてすっごくいいんじゃないかなって思います。まあでもね、中には頑固な方、そんなものいらないとか、そんなものわけがわからないっていう食わず嫌いの方もいらっしゃったりします。まあでもね、まあじゃあレッスンなんかしなくていいから、私とおしゃべりしませんとか、ちょっと今の体の状態だけ教えてくださいとか、そんなのを LINE から始めてみて、そしてちょっと今日、そうですね、ちょっと膝じゃ心配ですね、膝の様子見たいんですけれども、そこのビデオのマークポチッと押してもらっていいですか、なんて、そんなところから始めてみるのもいいかもしれませんよ。最初からなんかこう難しいことをさせようっていうんではなくって、シニアの方ができそうなこと、また、知ってもらいたい興味があること、そこに私たちが、立ち向かって、その人のね、寄り添う形でできることをお伝えしていくと、ちょっとずつスモールステップで、進んでいくんじゃないかなって思います。まあ今まさに私は、そういうことを少しずつやっていこうかなって思っている今日この頃なんですね。なので、まあ大手さんのようにオンラインレッスンやりますとか、こうこうこうですっていう、まあ大きな宣伝をして何百人を集めるってことも、まあすごくいいんですけど、まあそれは、大手企業さんであったり、そういう能力のある方に任せて、まあ私自身は身近な方、まあ特に私とすでにつながっている、お客様であったり、そういった方に、少しずつ、どんなことがあっても会えなかったとしても、こうやって、オンラインのツールを使うことによって健康づくりね、そして皆さんのそばにいることができるんですよ。これをお伝えしていこうかなっていうふうに思ってます。さあ、まあ、今日もこんな感じでいろいろお話をしてきましたけれども、まあ、こういった私の取り組みを実は8月20日の4時から、実は、パネルディスカッションがあって、そこでもお話をしようかなっていうふうに思ってます。ここの情報はまた追って、皆さんにご案内したいと思いますが、これは、クラブビジネスジャパンっていうね、この業界の、いわゆる、専門誌というのかな、情報誌を、制作されている会社様主催で、私も登壇させていただくことになりました。ということで、皆さん、今日の私のお話、何か少し役に立ったら嬉しいです。皆さん、オンラインデビューしてみましょう。それでは、今日も皆さん、元気よく、頑張って、お仕事、お勉強、いってらっしゃい。